新田先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今回のテーマは膵臓がんということで、じっくりと伺ってまいりたいと思います。はい、まず膵臓についてなんですが、まあ、先生、体のどのあたりにあってどんな働きをしているのかなどなど、膵臓について教えてください。
はい、膵臓は胃の背中側といいますか、胃の後ろに、あります。で、まあ、言い方はちょっと悪いかもしれません、たらこみたいな形をして、大きさ的にもそのぐらいの大きさで、正常であれば柔らかさもまさにそういう感じなんですけれども、で胃の後ろですと、もう背骨の前です。どちらかといえば背中側にあると、背中の真ん中にあると、そういうふうな位置にあります。で、十二指腸、胃の次は十二指腸なんですけれども、そこにまあ、くっついているといいますか、接している、まあ、そのような臓器になります。で、主な働きとしては2つあると思います。で、1つは消化液ですね。まあ、食べたもの、まあ、消化液と混じって消化吸収しやすくなっているわけですけれども、まあ、その消化液を分泌するということが1つで、あとは血糖をコントロールするというふうな働きが主な働きになると思います。インスリンというものを分泌して血糖を下げる、まあ、そのような大事な働きがあります。
はい、他の器官との関係、先ほど十二指腸とこうくっついてるよということでしたけれども、結構その背中の後ろ側とはいえ、他の臓器と比較的近いところにあるわけですか。
そうですね、まあ、先ほど十二指腸と、まあ、接しているという話をしました。で、あとは胆管、肝臓から、胆汁を流す、まあ、管、胆管というものがこの膵臓の中を通っていきます。で、膵臓というのは先ほど申し上げませんでしたが、膵頭部、膵体部、膵尾部というふうに3つに分けられます。で、その頭の部分が十二指腸にくっついているんですけど、そこの部分で胆管が貫いている。で、十二指腸に開口する、そのような関係になっています。
はい、まあ、ここまでお話を伺っただけでも、たらこのような小さな臓器ではあっても働きは大きいというような、そんな臓器なんですね。
そうですね、非常に人体の中で重要な臓器ということは言えると思います。
さあ、そこで膵臓がんというテーマになっていくんですが、膵臓がどのような状態になるのかというところで、症状を含めて教えていただけますか。
膵臓がん、浸潤性膵管がんというものがほとんどなんですけども、はい、それに準じてお話ししていきますけれども、初期の段階では症状がほとんどないです。で、胃の後ろにあると、背中側にあるという話を先ほどしましたけれども、はい、まあ、その影響で、お腹の超音波検査をやった場合でも、まあ、見つかりづらいといいますか、そういう位置にあります。で、症状がなくて見つかりづらい、まあ、そういったことから進んだ状態で見つかることが多いがんの一つなんですね。で、その進んだ時に出てくる症状としては、痛みがあります。水落ちのところが痛む、あるいは背中の方に位置してますので、背中が痛い、そういったことがあります。あとは膵頭部という、場所にがんができますと、先ほど胆管が通っているという話をしました、
はい、
で、そうなると胆管を巻き込んでしまったりすると、胆汁が流れなくなりますので、黄疸が出てきます。そのような自覚症状、あとは周りから見ての変化、そういったものがあると思います。
実際そういう症状が出ている時にはもう進んでいる段階だというお話、ちょっと驚きましたけれども、その段階で膵臓の中というのは、その腫瘍ができているんですね、どこかの部分に。
そうですね、はい、やはり症状が出てくる場合は少し大きな腫瘍がもう存在していることが多いと思います。2センチ以上、そういった、腫瘍の大きさで、見つかることが多いかもしれません。
なるほど。結構先生、死因の第4位ですか。しっかりとその発見、治療、まあ、手術とかいろいろなことも伺っていきたいとは思うんですけれども、まずこの膵臓がんの発症の要因っていうのは今分かっていることはあるんですか。うん、
はっきりとしたものは、まあ、正直ない んですけれども、ただ危険因子として挙げられるものはあります。まあ、例えばなんですけれども、まず家族歴、ご家族の中に膵臓がんを患った方がいると、やはりその危険性は、上がってしまいます。でこれは結構関連があって、何もないご家族と比べると13倍の危険性があるというふうには言われています。であとは生活習慣病で糖尿病を患っていたりとか、少しこう肥満であるとか、そういった方にも発症しやすいというふうに言われています。これは約2倍の危険性があるというふうに言われています。まあ、その他には喫煙であったりとか、この喫煙に関してはこう膵臓がんには限らないと思いますけれども、あとは職業としまして、塩素化炭素水素が暴露されるような職業、化学物質ということが言われてますし、あとは膵炎、慢性膵炎を患っている方に多いというふうに言われています。この慢性膵炎を患っている場合は危険度としては4から8倍ぐらいに危険度が上がるというふうに言われております。
慢性膵炎の方などはもう定期的に検査をすることができるのかなというふうにも思うんですけれども、実際その発見するためにはどのような検査を行っていくのかというところはいかがでしょうか。
そうですね、まずは血液検査があると思います。
はい、
で血液で膵酵素であったりとか、あと膵がんで上がってくる腫瘍マーカーがありますので、
はい、
CEA あるいは CA19 の9といったものなんですけれども、まあ、そういったものを調べてみると、血液検査で調べてみる。であとは超音波検査が基本になってくると思います。まあ、そこで次に出てくるのが、CT 検査、
はい、
MRI 検査、あとはカメラのように口からこう入れてやる超音波検査もあります。超音波内視鏡というものなんですけれども、それであるとしっかりと腫瘍が病出できる、あった場合ですけれども病出できる、そういった検査が次に出てきます。
はい、ということは先生、ちょっと家族にも膵臓を患った、まあ、既往歴のある方がいるとか、それで気になっているという方はの病院などで血液検査をして、その膵臓の腫瘍マーカー検査をお願いするというのもできるわけですか。
そうですね、まずは、検診ですか。検診で例えば先ほどお話した膵酵素、そういったものが上がっているとか、はい、あとは糖尿病の毛がありますよというふうな数値であったりとか、そういった方に関してはご家族にそういう病気を持っている人がいるということであれば精密検査をするべきだろうというふうに思います。まあ、そういったことが早期発見につながっていくんだろうというふうに思います。
はい、